アスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
はい、チャリキッズのコーナーです。
よいしょ、
久しぶりですよね。
どこでしょ、
うるさい。
いや、うるさいじゃないんですよ。
めっちゃ
何言ってるんですか。
これね、言われんだよね、たまに。
うるさい。
やめてください、めげませんから僕。
中ピン入るとうるさいよ。
そうそうそう。
いやいやいや、うるさいんじゃない、元気がいいとか言ってください。
電波の奥の人、そう、聞いてる人もうるさいかもしれないですけど、横にいる私たちに対する被害。やばい。この部屋の
緑色のマイク音量ギリギリ下げて。
いやいやいや。
この密室した部屋で。
こんなんなっちゃいますから。
だってもう自分ヘッドホン片耳ちょっと外してますもんね。
まあ、
うるさいからですよね。
自分の声がうるさい。
そうそうそう、周りの声を聞かないといけないから。はい。
聞こえるでしょう。
いや、俺らの声聞いてほしいよね。
はいはい。ね、聞いてますよ、ちゃんと聞いてます。
まあいいです。チャレンジズのコーナー。
チャレンジズのコーナーということで。久しぶりでございます。
は
い、
6月に、
はい、
うん、まあ今年の振り返りとしてですね。
うん、早くない？
いやでも。6月にキックオフやって、
はいはいはい、
まあ、12月の頭とはいえ、
ええ、
今年ちょっとぐらい振り返ってもいいんじゃないかなと思って。
もう何回でも振り返りますよ僕は。
うん、
振り返って元に戻ってるんだ、
ね、いやもう12月何回も出ますよ僕は。
で、まあ、おさらいも含めてで今月は、はい、あのチャルキッズに賛同してくださった企業様とかを、
うん、
ゲストで迎えようっていう話を、
そうです ね、
ね、
そう
ありますよね。なのでこれはやっぱり僕らも勉強というか、
うん、
振り返りとして聞いていただいてるチャルキッズファンの方にも、
う
ん、こんなことがあったよねっていうのを、
う
ん、一度ちょっとおさらいすると、来週再来週その次のゲストの方の話がよく聞こえるんじゃないかと。
いいじゃないですか、
いうことでございますよ。
ぜひぜひよろしくお願いします。はい、まあ本当にチャレキッズプロジェクト、このまあ番組と一緒にこう走ってきたようなところはあったなと思うんですけども、
はい、
まあ、その都度ですね、形を変えながら、
うん、
で、まあ、目的の軸はぶらさずに
全然
今のところ ね、
ね、
うん、やってこれてるかなと思います。はい、実際にこう大志を抱いてやり始めたのが、はいはい、まあ、子供たちの夢を集めてそれを実現する、
はい、
で、まあ、実際に走り出してみるとそこまでのまだあの子供たちや保護者がそういう段階にはなってないとかですね、うん、まあ、どういったあの子供たちを対象にするかというところからどんどんとこうブラッシュアップ絞り込んでいって、今年はまあ小学部の子供たちで、発達教育センターという部署の関係もありまして、
はい、
どちらかというと知的障害ですとか発達障害、まあ、そういった自閉症の子とかですね、うん、まあ、そういったところの子供たちを対象に展開してきたかなと思います。
うんうん、
でその前にですね、そういったことをやりますよって言った時にお声掛けした企業の、はい、皆さんにですねセミナーを行った時は、アジビホールで、
そうですね、
はい、
中洲のですね、
はい、
中洲川端
のね、うん、で初回のそのセミナーで、まあ、100名のですね、
はい、
定員のところ、まあ、100名、
バッチリ
満席でいただいて
ですね、
はい、まあ、非常に
関心の高さもあったなと思うんですけども、はい、あの時は長野さんにもご登壇いただいてパネルディスカッション、はい、
ですね、まあ、ななみさんとか、
はい、
ね、ゲストで来ていただいたななみさんとか、はい、吉村さん、
はい、
吉村さんでしたっけね、はい、料理長の、
はい、
とか、あと大学の先生徳永先生ですね、
はい、
まあ、さまざまなジャンルの方に来ていただいて、
うん、
僕はなんか間でちょいちょいと喋ったぐらいですけども、
はい、
でもなんかこう、あの時はやりますよだったじゃないですか、はい、
うん、
でチャレキッズも結局あのランキングし取りたいよねとかってまだ今まだこう取ってるというよりはまだ取れるまでないんですよね。
そうですね、
だから最終的にやっぱランキング取りたいなとか、
うん、
当初の目的を少しずつこう果たしながら行ってるっていう形の段階ではないかなと思うんですよね。
そうですね、
で、まあ、本当はチャレキッズとは全く、違う形でゲストに来てくださってた、
体
幹先生、
うん、
がじゃあチャレキッズ協力するよとか、
うん、
違うアプローチからまあ入ってくださったりとかしていて、まあ、実質半年ぐらいですよね、うんうん、キックオフから、
うん、
ぐっと広がりましたよね。
そうですね、やれることも含めてやれないことも含めて、
はい、
あ、まだ俺たちここなんだっていうところも含めて、
うん、
いろいろとフィードバックすることも多かったですね。
これなんか飲食がね多くなるのかなって個人的にちょっと思ってたんですよ、はいはいはい、その吉村料理長とかの、うん、あのお話とか聞いてて、うん、でも、うん、そうでもないですよね。
そうですね、
結構多岐にわたってますよね、う
ん、動物愛護センターの方とかですね、はい、あと九州ウォール建材さんという、まあ、どちらかというと図面引いたり、はい、工具を持って作業したりとか、そういうところもありました。あとすき家さんというのは博多織の雑貨を作っているところだったりするので、まあ、その3つですでに飲食じゃないというところ。
そうですよね。で、まあ、もちろん大観さんのところも生き物を扱う、
そうですね、
ね、うん、っていうこともありますし、まあ、もちろん飲食もありますし、
いろんな幅が、
ちょっと気づいたのは、あ、意外にいろんな職業あるなと思いませんでした。
いろんな
自分が知らない職業結構あるなって思うんですよね。
でそこに、ね、求められてるなっていうのもすごくありました。日高農園さんとかは、うん、農家、はい、ランを作っていたりとか
糸島
にですね、はい、トマト作ってたりとか、まあ、そういう農家さんでもやっぱり必要とされてますし、うん、特に動物愛護センターでは、うん、もう担当の方がもうものすごく必要っていうことを伝えるんですよ。もうすぐに欲しいのと、いやいやもうすぐ即戦力として君たちが欲しいと、今からどんどん従業員の数も減っていく、うん、でそんな中で、まあ、市の予算とかも削減される中で、まあ、例えばボランティアの形でもいいし、まあ、そういう足りないところ、そこをこう担ってくれる人をみんなみたいな若者がやってくれるととっても嬉しいと。
なるほど。
で子供たちもね、そこで動物に触れ合うことでいろんな刺激があったり、はい、で作業を通してね、自分が役に立つという、
う
ん、まあ、成功体験もできるなんてなると、
そうですね、
大きいなと思うんです。
セラピー的なところもなんかあるかもしれないですよね。
いや大きいらしいんですよ。やっぱ動物に触れるってこうセラピー効果ものすごく高いらしいんですよね。
なんか幸せホルモンが出るって言いますからね。
そうそうそうそう。
何でしたっけ、オキシトシン。
あ、そうなんですか。横文字強いですね。
それしか言ってない。セラピーと横し、あれ言えなくなっちゃった。
もう分かんなくなっちゃった。
そうそう。まあでも、そういうのがあったりとか。
へ
え。すごいらしいですよ。
うん。でまあそういう企業の皆さんもですね、うん、その、まあ、僕たちの、何ていうんですかね、試行錯誤に合わせてくれたというか、うん、普通大変じゃないですか、
うん、そうですね、
もしかするとこう同じ僕らやろうとしていることと、うん、企業さんが悩んでるのがマッチしたんですよね、絶対。
あ、そうかもしれない、
ね、そうですよね。
でちょっとアプローチの仕方が違うけど、うん、根幹は一緒だったっていう感じなのかなって気がしますけどね、
うんうん、
そこが最初にですね、まあ、この番組を聞きの方は何回も聞か、うん、聞いてらっしゃるかもしれないんですが、ただ単にマッチングしたんじゃないってことなんですね。最初に子どもたちと会って、うん、まず実行委員が、
うん、
で子どもたちをそのと、なんて言いますか、病名とか、うん、まあ、そういう障害の名前で判断するんじゃなくて、はい、一人一人マンツーマンで会って、うん、どういう子なのかを実行委員がみんな知っていく、うん、その〇〇くんという子はこういう子なんだなっていうのを知っていく、
ね、
で今度は企業の方をお呼びしてそれを感じてもらう、
うん、
それによってじゃあうちではどんな仕事ができるのかなというテストモデルのワークショップをまたやる、
うん、
それによってようやくどこに行きたいですかっていうのを手を挙げてもらって、うん、そこから行くっていうね、かなり手をかけたこの内容、
うん、僕も講演会で言いますけど、人としてどうかですから、まずは、
うん、
でそこをやっぱこう感じ取って、かつその企業さんにも分かってもらって、
うん、
で障害の度合いとか、まあ、病気の内容っていうのは後付けでしかないので、うん、プロフィールに書いてあるようなことぐらいしかないので、
うん、
そんなんでいいかなっていう感じが僕もともとしてたんですけど、うん、でもなんかそれが企業さんに分かってもらえるっていうのがいいですよね。
そうですね、そう、そこの発見を、ね、して一緒にしてもらえたっていうのがですね、この、うん、お仕事体験のところでいうと一番大きな、僕らもそうだし、うん、企業の皆さんも気づきだったかな。
今のところ知的障害の方たちとか発達障害の方たちが多いんですよね、はい、子供たちがね、
はい、
方たちも子供たちも多いですよね、うん、まあ、僕的にはちょっとこう死体不自由、体が不自由なとかいうところに行ってほしいなとかちょっと思うんですよね、
うん、
こうまた考え方が変わったりとか、
うん、
アプローチの仕方が変わったりとか、
うん、
あと目指す職業とかやりたい職になる職業が違うんじゃないかな、
変わってきますよね。
変わりますね。
なんかそういうのもね、これからまだ何 回か何年か続けていく中で変わるのかなと思ったりしていて、
うん、
楽しみですよね。
本当楽しみですよ。で今のお仕事体験で僕たちも一つこうハードルを超えたというか、
はい、
よしやったぞという、まあ、僕たちの中でも気づきという成功体験があった、
うん、
でこのその後、合宿をやったんですよね。
あ、そうですね。
合宿22名の子供たちと一緒に、うん、で26名のボランティアと一緒に、
うん、
で我々実行委員が6、7名ぐらいいたんですけれども、うん、まあ、これがまあ大変だったんですけども、
はい、
まあ、ここでも、ね、いろんな気づきがありました。で泊まりでやることの大変さというのもすごく痛感しましたし、ボランティアの方が1日とか半日ぐらいでそこまで憔悴しきるかぐらいやっぱりね大変だなっていうのは分かった
んです
。
そんなにいたのにですか。
そうそうそう、
あ、
もうやっぱね、気を張ってこう、ね、1分1秒もう気を張って子どもたちの動向に、で、ま、僕たちのこう姿勢がとにかく子どもたち自由にしてもらって、
はい、
あまり何かでもダメよとか叱ったりとかはなく、
うん、
どんどんやっていいよと OK、 何でも OK よというその中でこう危険を、ね、省きながらやっていくことが必要だったので、
はい、
まあ、そこの気遣いとか分かってらっしゃる方はなおさらなんですよ。分からない僕とかはいやいや大丈夫大丈夫ぐらいなんですけど、そうじゃそれだけじゃダメよというサポートする方が別にいて、その気苦労はもう大変だったですよ。
ぶっちゃけ来て、
うん、
まあ、食事したりして夜遊んでお風呂入って、うん、次の日の朝起きて、うん、生活丸々一日じゃないですか、
うん、
まあ、もしかしたら夜も寝なかったりとか、
うん、
寝づらかったりとかですもん ね、
ね、
だから彼らからしたらちょっとした修学旅行ですもんね。
そうですね、
もうそもそもちょっと上がるから、
うんうんうん、
でほとんど の、 あのご家族子供たちが初めて一人で、はい、外泊に出す、
初めて。それはもうね、親御さんもすごい緊張しますよね。そうそうそう、
大丈夫なんだ。だから逆に、
うん、
自宅にその子がいなかった夜が今までないわけです。生まれてこの方、
そうです、ね、それもう、そっかそっか、
家もね、
そう、
寂しいやら
やらなんやろかみたいな、
なんやらなんかポカーンとするような、
そうそうそう、そういう体験、まあ、今からね増えてくるんだろうけど、うん、その初体験がこのチャレキッズの秋合宿。なぜかみんなをキャンプと呼ぶみたいな、そういうキャンプしてないのに、
でもキャンプでしょうね。
まあまあね、そうなんですけど、
うん、
そういう体験で、またここの時に思ったのが、うん、でみんなが寝静まったあととか話したりするんですよ、うん、
はいはい、
そしたら関わってるボランティアの方とか我々一人一人が子供たちの反応を受けての反応を受けてのこちらの反応、
うん、
考え方がみんなバラバラなんだなという発見
があ、なるほどね。
僕とかは例えばこう騒ぐ子がいたりしても、
はいはい、
いやそれはそんくらいの年の子は騒ぐやろとか、
うん、
なんかいろいろなんかこう、なんかこう喧嘩する子もいたんですよ実は。
いいですね。
いい、もうやたらと絡んで喧嘩になる子もいたんですよ。
いい中ピーみたい、いい、
そう、僕みたいな子がいてでもそんな子に対してもああそういう子もおるなっていう、僕自分が本当にそういう子だったんで分かる人と、
うん、
あのいやいやあの子はちょっとやっぱり親御さんにしっかりちゃんと注意しせんといかんよね、怪我して怪我させたらいかんからっていう反応をする人もいるし、まあ、全くその子とはまた違うんだけどなかなか寝ない子とか、あれはきっとねあの親御さんがちゃんと構ってないよとかいろんな推測する方とかもいたりとか、みんないろいろやなっていうのがあって、だから接する方々の体験とか
不思議、
そういろんな、僕とかもあ、まあ、考えなさすぎなんですけどすごいニュートラルで、
なんか分からんけど家庭環境にまで踏み込まんでいいやみたいな、
ね、だからそういうのって、
まあね、そう思う人もね、
いるんですよ。やっぱりそれは実際に経験しててそういうふうにこう分析できるそういう自分の経験があるか、そうおっしゃってる
ノウハウの、ね、
方もあると思うんですね。実際に僕ですね、これちょっとチャレキッズと外れるんですけど、
はいはい、
今中学校に定期的に行って、うん、ちょっとキャリア教育のなんかプロジェクトに参加させてもらってるんですけど、ただ中学校によって色が違うんですよ、
はい、
こう
それ分かります。僕も講演会で中学校行くと全然なんて校風風土が違うんですよね。
そうなんですよ。でそこがなんか地区的にそういう地区とか文教あの勉強に力を入れてる地区とかあるじゃないですか、はい、そういうのでこう多少違うんですけど、僕はですねどちらかというとそういう先入観があったりしちゃいけないし、
うん、
僕そういうのってその時のライブ感とかその誰がそこにいるのかでも全然違うから、
う
ん、
でしょうね、
そういうので一括りするのはどうかなって僕は思う派なんですね。でもやっぱりそういうところを しっかりとこの区域はこういう区域だからこういう対策をしていこうっていうのももちろん経験から生まれることだから大切なんですけど、そこの兼ね合いが難しいですね。
だって担任の先生が違ったら教室の雰囲気違うじゃないですか。
違いますし、そうそう、そこにいる生徒と何人かと波長が合う先生なのかどうかとか、その講師が波長が合うかどうかで全然その時のね、授業の雰囲気って変わるわけだから。
いや、いろいろあると思いますよ。だって好きな先生とか、ね、嫌いな先生とかあったじゃないですか。
いました、いました。
だからその校風とかそれだけでこうくくるのはどうかなと思ったりもするんですね。まあ、大まかな情報として受け取っておいて、
スポーツが強いとかお勉強頑張ってるとかですよね。
でそういう反応が来た時に来たなぐらいの、そういう反応の方がいいかなと思うんですけどね。
まあ、でもずっとそこでね、いろいろ生活というか教育されてる先生とかとはまた違いますからね。
そうなんですよ。そう言うけど知らんやろっていうね。
ですよね。
そう言うけど知らんけん言うとよって言われるとこはですよね。はい、
まあでも、まあ、ちょっとチャレキッズの話戻りますけれども、
はい、
また来年も、まあ、今年の末にもちょっとイベントがあったりしますよね。
そうですね。12月23日に今度は保護者向けのセミナーをさせていただきます、はい、障害者の自立ということについてのですね、セミナーでございます。
まあね、自立においてはちょっと立ち位置がね、なかなか難しい部分ではあるけれども、まず切り口として、
そうですね、
参加していただければなというところでしょうか。
そうですね、今回の自立はですね、我々チャリキッズはその自分一人で生活をするとか、うん、自分一人で、何かができるだけじゃなくて、
はい、
助けを求めることができるスキル、
それ大事ですよね。
必要です、助けてください、はい、まあ、それが言えるのも自立の一つと考えて、どうすればそういう環境が作れるかを考えていくというセミナーです。無料ですので、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。
なるほど、いいですね。
喋りすぎ、
いや結構時間食いましたよね。
食ったって言っちゃダメでしょ。
本当ですね。
あ、ちょっと、食ったって言ったらダメ、聞こえ悪いよ。あっという間の時間でしたとかにしてください。
いや、中ピンじゃなかったらそう言いますけどね。
おいやい、おいやい。
まあ、そういうことですね。6月から半年、はい、一生懸命、実行委員が走ってきてですね、また来年も、うん、まあ、年末も、ね、今、23日の話もありましたし、どんどん皆さんにまた応援していただければなと思いますし、来週からは、これに賛同してくださった方がゲストにいらっしゃるということで、
はい、
ね、そういうことでまた来週のチャレキッズも、ま、楽しみにしていただければと思いますけど。
本当に楽しみにしてますか。
いや、
言い忘れてるじゃないですか。
いや、僕は中身の話は楽しみにしてないですけど、ゲストの方の話は以上。
わかりました、はい
はい、ということで、チャレキッズがですね、障害社会に革命を起こした今年ということで、
はい、
リクエストの本日の紹介する曲は、
はい、
黒木渚さんで革命。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。お相手はトップアスリート永野明と
文ちゃんです。
続いてはマンスリートークのコーナーです、
はい、
今月のテーマは皆さんの家でやってる年末の定番必ずやること、
まあ
何やろ、
イベントごとでもいいですね。クリスマスとか
でもいいですね。みんな行くの、おばあちゃんのことか。
あ、年末、
うん、
年始ですね。年末はあんまり、
年末からね、
もうお家で過ごして、
僕はなんかね、なんだっけ、12月29とか30とかに必ず同窓会がある。
もう本当年の瀬ですね、
うん、だからみんな帰ってくるからね、
あ、そうですよね、まあ、同窓会のシーズンでもありますね。
そうなんか毎年やってんだね。
楽しいですよね、そういう時にしか
会えないから。大体ね、朝5時ぐらいになっちゃうね。
そんなにな
んか集まった時だけ中学生とか高校生になるでしょ。
あ、戻りますよ ね、きっとね。
そうだから、まあそういうのも定番かなという気がします。大掃除やりますか。
お掃除一応やりますよ。いつもできてないなんか上の方の窓とか。
ああね、
なんか
最近テレビで家事エモンって出てるじゃないですか。知ってます。
あ、知ってます、知ってます。めっちゃ掃除する人ですよね。
そうあれ家に来てほしいな。
うん、
ちょっとめんどくさいけど。
そう、めんどくさいです。私もね、あれちょっとめんどくさいんですよ。あ、
なんかテレビで見てるぐらいでちょうどいいかもしれないけど、なんかね、
なんか細かいし、なんか
やだ。
私は結構ちょっとアンチ派なんですよね。
あ、本当。僕は、はい、ああいう技術を持ってる方はいいなと思うけど、うん、彼じゃなくていい。
あ、まあまあそうですね。そうですね。まあ勉強にはなるんですけど。そうですね。ね、まあ定番としてはまあ大掃除みんなして。
うん、うち我が家は。
我が家は、ね、そうですね。
そっかそっかそっか。あれ、クリスマス以降が年末ぐらいかな。
そうですね、クリスマスが終わったらもうそのオーナメントみたいな、なん
か、あ、リースとか
いろいろ外すじゃないですか。
でそれが締め縄になったりとかね、
うんうんうん、
しますよね。
クリスマスって定番ってありますか？
クリスマスの定番、ケーキ食うよ、うん、ケーキ食べてちょこっとなんかかな。僕は男性、去年のイブの日跳ねられてるからさ。
そうでしたね。ごめんなさい、ごめんなさい。
いや大丈夫です、ね、でもあの時はなんかお家で用意するとかいう話があって、はい、いやいいよよ、ピザかなんか取って、うん、ケーキ食べようよみたいな、
いい、ね、
これもうそろそろ帰るからさ、ドンみたいな。
泣きそうになった。泣きそうになっちゃった。
いやでもなんかそんな感じ。
うん、あ、でもいいですね。
そうそう、家族で過ごす、うんう
ん、まあそうでしょうね。
そうそう、なんか奥さんと、
うんうん、
大ちゃんと俺、
それが幸せですよね。
そうそう、
ケーキとか食べて。
大ちゃん用のケーキとか買うんじゃない？買わないのかな。
ああ、でも
おせちとか
買いそう。
長野家買いそう。
長野家買いそう。
そうなんですね、長野家買うね。ワンちゃん用にね。そういうのはやるかな、クリスマス。だからわざわざプレゼントなんとかしないです、うちは。
まあそうですね、うち、あ、猫に、よくツリーについてるモシャモシャのキラキラしてる、
あ、怒る怒る怒る、
紐みたいなのあるじゃないですか。あれを首に巻いたんですよ、猫に。そしたらそのまま外出して帰ってきた時もそのままつけてて、
うっそ、かわいい、
かわいいと思って。でも絶対バカにされたやろうなと思いながら、
なんか
仲間の猫に、うん、
仲間の猫に
浮かれてるみたいな。
なるほどね、クリスマス宴であいつ浮かれとうばいみたいな。、うん、
かわいそうと思って、ね、そのまま帰ってきたから、えっと思って。
なるほど、どっかでね取れとうかもしれない、
うん、びっくりしちゃいました。今年もつけてあげます。
もうでも福様が喜ぶんじゃないですか、
福様ね、うん、
なるほど。番組冒頭で話してますけど、はい、1万円札の肖像。
あ、そうそうそう、私千円の人だと思ってました。聖徳太子ですかって聞いたら、うんみたいに言って、え、あの人千円札じゃないのかな。
もうね、
1万円ですか。
もうね、怒られちゃうよ、そんなの。造幣局の人に、印刷局の人に。
そうなんだ。
そうそうそう、そっかそっか。なんか一時期10万円札ができるとか5万円札ができるとかいう話もあって、で僕はそれ今でも信じてんだけど、
はい、
福沢諭吉さんが今の1万円札でしょ
う、うん、
でそれが、あ、要するに聖徳太子から福沢諭吉さんになったわけよね、
はい、
じゃあ聖徳太子どこ行くんだよって話があって、じゃあいや彼は10万円札になると。
あ、そんなに残しておいた方がいいんですかね。
いや、どうなのかな。まあまあね、多分ね、
うん、
それで5万円札は坂本龍馬になるっていう話を昔聞いたことがあって、あ、僕は坂本龍馬がいいと思って、それだったら5000円でもいいよ坂本龍馬とかちょっと思ってんだけど、
うん、
だって5万円札とか財布のボリューム減りそうで嫌じゃないですか。
まあそうですね、しかもなんかうっかりなんか間違えそう、いろいろ、ね、1万円と思ってポイッ
なんかドキドキするよね。
なんかちょっと緊張しますよね、そうなると。
そうでございます。ということで、お年玉には1万円札を皆さん入れてご準備ください。はい、ということで、また来週、バイバイ。
トップアスリート長野晃のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。